さあお届けしていますプレミアム京都です。ここからのね、ゲストコーナーは丹後酒蔵ツーリズム運営委員会の提供でお送りいたします。本日のゲストは5月27日28日に行われます丹後天守祭りから玉川ブランドの木下酒造の木下義人さんをお迎えしました。社長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですがもう自己紹介といいますか自蔵のご紹介をちょっとお願いできたらと思います。
はい、わかりました。私ども の酒蔵は木下酒造有限会社と申しますが、高校舞鶴と同じ京都府は京都府ですけれども一番兵庫県寄りに近い久美浜京丹後市久美浜というところでお酒造りをしております。
はい、そうですね。社長今日お越しいただいた時どれぐらいやっぱり時間車でかかりました？
そうですね、ちょっと高速がつきましたので少し早くなりましたので、はい、1時間15分ぐらいで着いたと思います。
そうですね、でもちょっと本当離れてますよ ね、
そうですね。
だからこのスケールをね皆さんに回っていただきたいということ で、
そうです、ね、
ちょっと引き続きちょっと蔵の紹介をお願いいたします。
はい、うちの蔵は1842年、まあ、店舗13年といいますから今からちょうど175年前に酒造りを始めまして、まあ、家の近くに30丁部ぐらい の、 田んぼがありましてその近くにそのいいお水が流れているその山があったというところで、そこにこうそこで何をするかということで、日本酒を作ろうということになったようです。
はいはい、
でまあ、ずっと、まあ、175年、まあ、私で、まあ、お酒作りですると私11代目なんですけれども、はい、酒作りを始めたのが5代木下でしたので、はい、5、6、7、8、9、10、11代目ということで
11代目、はい、
7代、お酒作りを司っております。
はい、今年はねもうこれまでに来ていただいたゲストの蔵の方がそれぞれみんな口を揃えて、
はい、
去年の夏の台風あたりから、もう本当にちょっとお米泣かせのシーズンだったってことをおっしゃってたんですがやはり同じことですか？
そうですね、まあ、今年はその、まあ、お米によってなんですけれども溶けやすかったり溶けにくかったりというのがすごく極端に両方ともが出てしまったということでですね、
は
い、
まあ、普通はどちらか一方に集中しますよね。そうなんですよ、そういう年っていうのでね、はい、
で山田ですとかこう日本晴れなんかはこう溶けにくくて、まあ、かす具合がすごく高かったっていう作り方なんですけれども、はい、逆にまあ、うちの山灰なんかの兵庫北錦というお米はすごく溶けて、
はい、
溶けすぎるぐらい溶けてしまったといったようなところがございました。
発酵するときの温度の調整とか日数の加減とかっていうのはかなり大変でした。
そうですね、はい、まあ、当時も、まあ、大変だった
と。大変だ多分ここ十何年でこんなのは私も初めて聞きましたからね。両方あるっていうのは溶けやすい溶けにくい。
そうですね、まあ、本当にまあ、うちの当時、まあ、イギリス人のフィリップ・ハーパーというのが当時をしておりますけれど、
はい、
まあ、本当に酒造りは毎年毎年が1年生、はい、同じお酒を作るためには毎年毎年違ったことをしなければ同じお酒は作れないということをこうずっと言っております。本当に今年は大変だった。
大変だったと、はい、ここでね本当に例えばワインなんかとも違いで言うとこう年度ごとにね当然日本酒も今はもう何々28BY、29BY とかっていう言い方をしますけども本当に例えば玉川さんの、山灰のお酒だったらね毎年そのブランド商品は出てくるんだけど毎年やっぱり米の基礎が違うので同じ味にする難しさがやっぱりあるということなんですね今のお話は。
そうですね、はい、まあ、毎年毎年、まあ、同じ味というのは作ろうと思ってもなかなかできないです。できない、まあ、
はい、
ただその少しずつの違いというのがまた一年一年のお酒の味の面白さじゃないかなというふうに思っております。
は
い、
ね、面白さであり個性であるということですね。はい、社長今年新たに何か取り組んだ取り組み作り方とか商品とかっていうのは何かございましたですか？
新しく作ったものというのは今年はないんですけれど、
はい、
以前2年前に山灰の白がアルコール度数を22度を超えてしまったということがあったと思うんですけど覚えてらっしゃいますか？
覚えてます。
それが今年もそういったことになってしまいまして、はい、まあ、22度を超えると日本酒ではなくなってしまうわけですけれど、は
い、ね、日本酒製法のリキュール扱いになってしまいますね。
そうなんです、はい、それで今年も山灰の白を作っていて、まあ、22.4 度まで上がりまして、
はい、
まあ、日本酒でない日本酒を作ってしまったということで今年すぐに売り出したんですけれど、
はい、
もうすぐに完売をしてしまったと。
あ、そうですか。
そんな面白い出来事がありました、
は
い、
そうですね、皆さんね日本酒っていうのは何度までが日本酒かっていうとこれ22度、厳密に 21.9 までが日本酒ということでそれ以上は日本酒の製法で作ったリキュールというね 酒税法的にはそういう扱いになるんですよね。
そうですね、はい、まあ、昔はそのアルテン、アルコール添加をしてその22度を超えるっていうのはそのあったんですけれど、はい、やはりその普通の発酵では22度を超えるなんていうことは純米酒ではまず不可能だというところからそういう法律ができたと思うんです。
そうですね、でそれでそれに今ずっと挑戦をなさってきて、僕ももう何年も白ラベルが楽しみで、じゃあ今年は僕飲めなかったですね
またあの、はい、私 のように、はい、あの取ってるお酒がありますので、はい、ぜひまたあの味見をしていただきたいと思います、
はい、お願いします、はい。もう蔵の歴史もお聞きしたんですが、本当に175年前ということ でさらにその木下家の家系としてはまださらに代があって。
そうですね、あの今私の息子が大学農大を卒業して、あの、はい、他の蔵でちょっと勉強しているんですけれど、はい、あのまた近くあの帰ってくるようになればまた、はい、あの12代目としてやってくれるんじゃないかなというふうに、はい、
そうですね、
淡い期待をしております。
いやいや、もう本当期待していいと思いますので。
ありがとうございます。
我々もすごくね、あのやっぱり全国平均で当時の平均年齢を7年前ぐらいに出したときに当時の平均年齢が66歳ぐらいだったんです。でこの丹後天守祭りでお世話になっている、まあ、丹後地域の12蔵のね、平均年齢出しますと確か43歳ぐらい。
あ、そうなんですか。
全国平均よりも20歳ぐらい若いのが丹後の若手当時だと。だから僕はその売り出す係としてはやっぱりそこら辺もね、イギリス人のハーパーさんがいたり、女性の当時がいらっしゃったり、それからやっぱり平均年齢が若いっていうことをね、やっぱりそれで若いから何って言われたら、逆にこれから伸びしろがいっぱいあると。
そうですね、
いうことと、新しい発想が出てくるんじゃないかっていうことでね、はい、またなんかちょっと息子さんにも期待をしたし、してしまいますが。
そうですね、
はい、社長も本当お楽しみですね。
はい、ありがとうございます、
は
い、
ではここでね、ちょっと皆様には一旦 CM を聞いていただきたいと思います。社長もね、初めて多分お聞きになるんですが、社長の声も入ってる CM です。どうぞ。
酒蔵で飲む日本酒。
舞鶴の池田酒造です。
早部の若宮酒造です。
福知山の東亜酒造です。
与謝野町の谷口酒造です。
京丹後市大宮町の白杉酒造です。
与謝野町の与謝娘酒造です。
京丹後市久美浜町の熊野酒造です。
木下酒造の木下でございます。天守祭りお待ちしております。
会場は八つの酒蔵です。5月27、28日は丹後天守祭り。
さあ、ここまではね、本日ゲスト玉川の木下酒造、木下社長に、蔵のね自己紹介と、それから今年はやっぱり、作りが大変だったよってお話をお聞きしていました。社長どうですか、今初めて自分のお声の CM を聞いていただいたと思うんですが。
びっくりしました。確かに以前にこういったこう収録をされたことはあったんですけれど、はい、自分でその自分の声がこんなところでこう使われてると思ってなかったんで、はいはい、
これ多分一昨年か去年のお祭りの当日に、PR 用の、動画用に撮らせていただいた分を、実はこういうコマーシャルにもう使おうというのは計画的に、はい、全部蔵の社長とか当時さんの、ね、声を拾ってますので、また別のバージョンも今後作るかも分かりませんので、はい、よろしくお願いします。この5月27、28日に行われます丹後天守祭り、木下酒造さんに、蔵開きをしていただくのは5月28日日曜日となっております。社長、ここでねお聞きしたいのは、こんな人にこんな風に楽しんでほしいっていうのはございますかね。
まあ昔からその日本酒っていうのは、まあこの10年ぐらい前までは、まあ50、60、70 の、 ね、中年以降 の、 男性の方が、まあ本当主流だったんですけれど、まあ最近こうすごく若返りになってきて、お客様でも女性の方、また20代30代の若い方、そういった方がすごくこう日本酒にこう興味を持って、まあうちの蔵なんかにもこう来てくれているわけですけれども、ぜひそういう方たちに日本酒をまず飲んでいただきたいなというふうに思うわけです。
はい、本当に社長のところにアイスブレーカーとか、はい、タイムマシーンとか、ちょっと横文字のね、はい、日本酒ではないような名前のお酒があるんですが、はい、ちょっとアイスブレーカーとタイムマシーンのご説明いただいていいですか。
は はい、アイスブレーカーというのは、まあ、私当時のフィリップ・ハッパーと一緒にお酒を飲んでた時なんですね、はい、でこう熱燗にしてこう継いだり継がれたりしてこう飲んでる時に、はい、まあ、日本酒って、まあ、いろんな硬い雰囲気場面をそれをこうお酒をこう継いだり継がれたりすることによってすごく柔らかい雰囲気になるっていういいツールだねっていうことを話してましたら、はい、まずハッパーが、そのことを英語で、アイスブレイクって言うんですよっていうことでまずそのヒントをもらって、アイスブレイクって面白いな、なんかお酒の名前にならないかなということで、アイスブレーカーという名前ができました、はい、でそれで、我々その日本酒って大体こう冬に飲むことが多いと思うんですね、はい、そうですね、はい、寒い時に熱燗でとかってあるんですけれど、はい、一番飲んでほしいのがこの夏場にこう飲んでほしい、なんとか夏場に飲んでもらえないかなというところで、はい、ハーパーが考えたのが、ワイングラスですとかそういったロックグラスなんかに日本酒をこう氷と一緒に入れて、はい、氷でこうカラカラ言わせながら風鈴のようにこう、はい、音を立てながらこう飲んでほしいなって、はいはい、それでこう始まったのがアイスブレーカーの、はい、飲み方ということで始まりました。
なるほどね。それからそれに対してタイムマシンというのもございましたね、
は
い、
タイムマシンっていうのは、300年前の酒造りの再現なんですね、はい、昔の人がどんなお酒を飲んでたかって、お砂糖のない時代に、はい、でんぷんから甘いお酒を作って、はい、それをもっともっと 薄めて飲んでたんでしょうけれど、はい、そういった甘いものをこうアルコールとして飲んでいたというのをこう再現したお酒ですので、すごく糖度の高いお酒ですから、はい、アイスクリームにかけたり、はい、デザートワインと同じような形でこう飲んでいただいたり、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。
色も本当普通のお酒と違って、ちょっとドロッとした、はい、もう本当アイスクリームのカラメルのようなね。
そうですね、
はい、ですね、私ねこの話を社長と出会いしても10年近く前にお聞きタイムマシンの話をした時に思ったのが、例えばその時代劇なんかで戦国時代に AAO で お酒を飲み干すシーンとかがあったら、多分当時はもっと今の清酒と違ってタイムマシンのようなドロッとしたようなお酒だったんじゃないのかなと、時代的に。
そうでしょうね。
だから演技指導するとしたらもうちょっとこう喉に引っかかるような飲み方をしてもらった方がいいのかななんて思ったりも、タイムマシンを飲んでね。
そうですね、
本当に300年前のレシピっていうことで本当時代はそのあたりですもんね、もっと前ですよね、はい、だから日本酒にはね、いろんなものがあっていろんな楽しみ方があるということからいきますと、この天酒祭りもね、今日も社長に初めて今パンフレット出来上がりを見ていただいたんですが、今年のパンフレット見ていただいて一番驚いていただいたのはどこでしたか？
電車を貸し切って大阪からこうね丹後に来るっていうのが、
はい、
去年はねそのバスなんかでこうツアーで来られるっていうのはありましたけど、はいはい、電車を貸し切るなんてもう普通ではこう考えられないことが実行されるなっていうのを、
しかも社長頑張りまして、27日日帰り1本、28日日帰り1本で2往復2日間でしますから、
すごいですね、はい、
これ定員が多分250名ぐらい で、で途中の福知山駅でね、途中というか入り口の福知山駅で降りていただいてバスに乗り換えて各くらいには行っていただくんですけどね、今年は旅行者さんにご理解いただいて、1日4からずつの開催ですから、ツアーは基本全部回っていただくようにということで手配いたしました。
いや本当に楽しみです。たくさんのお客様にね、はい、こう来ていただけるのが、
は
い、
そうですね、
はい、
あと先ほどちょっと驚いたわとおっしゃっていただいたもう一つが、各蔵間のダイレクトのシャトルバスを今年、社長のところは丹後帰り交通さん丹海さんに、お手配いただきまして、蔵間をダイレクトで結ぶで与謝野駅まではぜひね丹鉄さんの、フリーキップで来ていただいて、各地地元の方にはぜひこちらのねシャトルバスをご利用いただきたいなと思ってます。これも社長どうですか、もう蔵をダイレクトに結んじゃおうということでね。
いやこれやっぱりこう田舎ですからそんなにこう交通手段があるわけじゃないですから、
はい、
こういったものをやってもらえると、当然その飲酒運転の防止にもなりますし、はい、いろんな蔵を1日でこうすっとそのシャトルバスに乗っていけば、
そうなんです、
ずっと行けるっていうね、はい、すごく簡単にこう回れるっていう方法を考えていただいてありがたいと思ってます、
はい、ありがとうございます。ここでねちょっとこのシャトルバスを、ご紹介すると、朝9時40分と10時30分2本、与謝野駅から出ます。でまず与謝娘酒造さんに行きます。そしてそこで1時間ほどあって次そのまま次のバスに乗ってもらうと白杉酒造さんに行きます。 でそこでも1時間ほどあって、その次、社長の玉川の木下酒造さんに行きます。そこで約1時間少しあって、今度、熊野酒造さんまでね、行っていただいて、最後、久美浜駅で、また丹鉄さんに乗っていただいたらいいということで、本当に朝9時10時ぐらいに来ていただくとね、あの2本出てますので、まあ、地元の方も4蔵回るのには、回りやすいかなと。でいやいやそうじゃなくて2蔵だけでもいいよっていう方はね、いろんな、まあ、あの時間帯の丹鉄さん、京都丹後鉄道さんにお乗りいただければ、それぞれにある定期の路線バスに乗ってね、各蔵に行っていただけますし、から社長、今年も去年好評だった、木下酒造さんと熊野酒造さんの間に、電気自動車を走らせます。
はい、
はい、乗り合いタクシーということで、1乗車1人500円でね、あの距離は歩いても15分20分弱で行けるんですよね。でもちょっと国道がかなり交通量が多くて道が狭いので、ぜひこういう乗り合いタクシーなんかをね、電気自動車タクシーなんかをご利用いただけたらと思いますが、これまでどうですか、あのちょっと僕たち運営委員会が、各蔵のね、あの色を出してくださいということで、僕たちがやるのはあのここまで、お客さんを送り込む3段まで、で各蔵の、今年の取り組みはね、このあと1曲聴いていただいて3つ目のコーナーでね、ゆっくりお聞きしたいと思います。じゃあここでね1曲挟みたいと思います。今日もねちょっとお酒にちなんだ曲を探してきまして、京都西陣のジャズシンガー中野彩さんで2人でお酒をです。お聞きください。さあ本日のゲストコーナー、玉川ブランドで有名な木下酒造、木下社長にお越しいただいております。ここまではね、蔵の歴史、それから、丹後天秋祭りのね、今年の新たな取り組み、シャトルバス、それから大阪からの団体列車のお話を、お聞きしました。ここからはですね、今年の天秋祭りのね、木下酒造さんの概要、などをお話しお聞きしたいと思ってますが、今決まってる範囲で結構なんですが、社長いかがでしょうか。
はい、まあ、来ていただいたお客様に、まあ、普段の時はあの酒蔵見学というのはこの3年前からもうやめてるんですけれど、はい、まあ、1年でもこの1日だけをこう蔵を開放してですね、
はい、
まあ、フィリップ・ハーパーもしくは、まあ、蔵人が蔵の中をこう案内をするといったようなことをこうしようと思ってます。はい、また、お酒のことをフィリップ・ハーパーにこう話す、はい、はい、そういったような時間をですね、
はい、
作ってこう皆様に
公開イベント的に、ね、ハーパーさんが皆さんにお酒の作りを説明していただく時間が、
そうなんです。
これは大体どうなんですか、何回ぐらい、何時ぐらいに。
多分午前中1回午後1回ぐらいで、はい、多分まあ、11時ぐらいからの、30分と、まあ、1時過ぎか2時ぐらいからのその30分ぐらいだと思うんですけれど、はいはい、去年もすごく好評で、まあ、50人ぐらい の, その椅子を置いたんですけども、はい、本当に立ち席が出るぐらい、うん、
出るぐらいで、
はい、すごく好評だったんで、はい、今年もやろうと思っております。
ちょっとこうツアーの方はもう回る順番決まってますんで、残念ながらということなんですが、こう一般で来ていただく方はね、
そうですね、
バスの時間とか列車の時間を調整していただいて、残っていただいたりということができますよね。
は
い、
そうですね、
はい、他には今決まってる中で、
まあ、飲食ブース、まあ、はい、振る舞いの方でですね、はい、まあ、粕汁ですとか甘酒、まあ、振る舞い酒、まあ、こういったものは、はい、無料で楽しんでいただける部分というのは作っております。
はい、
まあ、またこの有料の部分ですけれども、こう利き酒セット、まあ、焼き鳥ですとかおでんを作ったり、まあ、おつまみなんかをこう、はい、販売する場所、
はい、
また有料シーンでは、まあ、昨年度はその 純米大吟醸、大吟醸、まあ、山灰、はい、一食岩とかそういったようなものは冷やでこう飲んでいただいて、
はい、
またお缶で飲んでいただけるようにお缶のブースもこう設けて、まあ、何種類かのお酒をお缶で飲んでいただくということを、
はい、いいですね、
していただくようにしております。
はい、この時期ね、まだまだちょっと去年なんかも夕方寒かったりしたんで、おかんなんかね、本当に体が温まっていいかもしれない。
そうですね、はい、またお酒のおかんの美味しさもこう楽しんでいただきたいなというふうに思っております。そうそう、
温度が違うと同じお酒が別のお酒がごとく香りも違う、味わいも違うということでね。
そうなんですよ、うん、でまあ、食べ物とのそのマッチングというのもすごくこう楽しんでいただきたいんですけれど、
はい、
温度の違いでこれだけこうお酒がこう変わってくる、こう感じが変わってくるっていうのも、はい、 感じていただきたいなと思います。
いわゆるお酒の用語の中でこの番組では何度かお話しているおかんばえとかね、はい、勘にして変わるということでね、どっちがいいかということで両方いいんですけど、もうその違いをね皆さんに感じていただきたいですよね。
そうですね、はい、特にハーパーの作るお酒って完売するお酒が
多いです、ね、
ほとんどなんですよ、はいはい、ですのでおかんの方もぜひ飲んでいただきたいなというふうに思っております。
そうそう、その話が出たらね皆さんにぜひお聞きいただきたいのが玉川さんのお酒の裏ラベルを見ると自然仕込みっていう言葉がいっぱい書いてあるお酒があるんですが、はい、ちょっと簡単に社長の口から
先ほど の一番最初にも白ラベル赤ラベル山灰なんていう言葉をこう言ってたと思うんですけれども、はい、普通は大吟醸ですとか吟醸酒なんかは醸造試験所というところから酵母菌を買ってきて、はい、それを純粋に培養してそれが酒母になってお酒を作るということなんですけれど、はい、うちのその自然仕込みといいますのは家付き酵母といいまして、うちが175年こう経ってるわけですけど蔵の中にこう住み着いた酵母、はい、いろんな変化をしてその家付き酵母になってくると思うんですけれど、はい、その酵母だけをこう培養をして作ったお酒ということで、
はい、いわゆるそれで、自然酵母という形なんですね。
そうなんです、
はい、
すごく味の濃いお酒がうちの特徴ですのでまたぜひそういったものも楽しんでいただければなという
自然にね純粋に生息している酵母菌なわけですから、やっぱり生命力が高くて、こう芳醇な濃醇なお酒ができやすいっていうことなんですね。
そうですね、
はい、もう僕はもう本当玉川さんをねいろんな文献なんかで紹介させていただくやっぱり生きがいいとかね、元気がいいとかねっていう言葉を使うようなお酒が多いなと思って書いてるんですけども
ありがとうございます。
はい、今日は ところで皆さんにね一本お酒を持っていて来ていただいてますので、
はい、
また後ほど紹介させていただくんですが、はい、プレゼントの応募方法はですね、はい、でちょっと社長から今日のプレゼントのお酒のご紹介をしていただいていいですか。
はい、はい、先ほど言っておりましたその自然仕込み山灰純米酒赤ラベルということで自然仕込みの山灰を持ってまいりましたので、はい、ぜひ楽しんでいただければと思っております。
はい、ありがとうございます。応募方法はねまたこの番組の最後に、お知らせしたいと思います。それでは社長5月28日、皆さんも社長に、こうお会いしていただけるわけなんですよね。
はい、
はい、ではちょっと最後に意気込みといいますかちょっと PR を一言またお願いで締めていただきたいんですが。
はい、はい、分かりました。うちの蔵人全社員みんなで頑張って楽しいイベントをこう作っていこうと思っております。またお酒の楽しさ美味しさそういったものをぜひ感じていただければと思っておりますのでぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しいただきますようにお願いを申し上げまして、挨拶に返させていただきます。
はい、社長どうもありがとうございました。
こちらこそ、
はい、ありがとうございます。今日はね5月28日の方の、比べ力をしていただく丹後天守祭り多摩川で有名な木下酒造木下義人社長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様には4曲目お聞きいただきたいと思います。